こんにちは。アクシス代表、多田翼です。今回のテーマは、ブランド構築です。英語のある格言を入り口にし、独自ブランド資産を作るためのポイントとその秘訣、解説できればと思います。よかったら最後までぜひお願いします。はい。英語のフレーズでですね、こんな言葉があるんですね。それは、fake it till you make it。fake it till you make it。で、この言葉があるんですが、直訳をすると、それを成し遂げるまで偽り続けるとなるんですね。fake it、これは偽り続けるで、till you make it、これがそれを成し遂げるまでと。で、こんな直訳になるんですが、意味するニュアンスというのは少し直訳から違うんですね。平たく言えば、うまくいくまではうまくいっているふりをしろと。これがこのフレーズ、fake it, till you make it の意味なんです。うまくいっていくまではうまくいっているふりをしろと。まだ自信がなかったり、経験が不足している中で、できるようになるまでは自信があるかのように振る舞うことを意味します。期待される能力だったり、知見を実際に持っていなくてもですね、それを持っているかのように立ち振る舞うことによって、その間に経験を積み実力がついて、最終的にその能力や状態を手にすることができるという考え方です。で、この fake it, till you make it。これでは自己効力感の向上だったり、ポジティブな思考を促すという捉え方がされるんです。ただしなんですが、その文脈によっては不誠実な行為であったり、虚偽的な嘘の振る舞いを助長すると批判されることもあるんです。このように、このフレーズというのは状況に応じて複数の解釈が可能ではあるんですが、一般的には肯定的な意味で使われます。はい。ではここからはこの fake it, till you make it。これをマーケティングに当てはめて、具体的にはブランディングの応用について考察考えていければと思います。はい。マーケティングにおけるブランド構築というのは、独自ブランド資産の創造と強化が鍵を握るんです。で、独自ブランド資産とは何かなんですが、独自のブランド資産について補足をしておくと、独自ブランド資産というのは、ブランドが他のブランドと区別されて、容易に識別されるための独自の特性のことなんです。ブランド資産には、ブランド名とか、ロゴ、スローガンとか、メッセージ、パッケージデザイン、色、音とか、あとはキャラクターであったり、店舗デザイン、その企業に所属する従業員の言動であったり、イメージなど、ブランドを連想したり特定するために、人々が関連付ける様々な要素、これらがブランド資産なんです。自社のブランドが強力な独自資産を持っていることによって、もし他社がそのブランド資産を真似をしたとしても、人は他社ブランドではなく自社ブランドを想起してくれます。自分たちの独自ブランド資産がますます優位になると。こんな構図になるんです。はい。で、独自のブランド資産の理解を深めるために、何か例で当てはめてご説明をすると、スターバックスを例に独自ブランド資産を考えてみましょう。スタバでは、これから言う次のような要素が独自ブランド資産の要素となるんですが、一つ目はロゴですかね。スターバックスのロゴというのは、緑色の背景に白い海の女神のイラストが特徴的です。ロゴは人々に広く認識されていて、スターバックスの店舗であったり、商品を瞬時に識別させる役割を果たしています。また、カラースキームというのも続けてあると思うんですが、スターバックスの緑色のカラーですね。特徴的な緑色というのは、他のコーヒーショップであったり、飲食店との視覚的な違いを生み出しています。また、ブランド名のこのスターバックスという名前自体も強力なブランド資産です。コーヒー店、コーヒーショップとしての高品質なイメージであったり、快適な空間を提供するカフェとしての印象を持たせています。あとは、店舗デザインとか店内の雰囲気というのもブランド資産に入れていいと思うんですが、スターバックスのお店、店舗では一貫した内装デザインであったり、快適な座席配置がされています。あの独特な雰囲気がリラックスできるコーヒー体験と結びついています。で、店舗に関連して店舗スタッフの方もそうですよね。スターバックスの店舗スタッフのその接客時の振る舞いとか、そこでは親切でホスピタリティがあって、親近感のある対応によってスターバックスにしかない顧客体験をもたらしています。あとは、商品パッケージも入れておくといいかなと思っていて、独特のあのカップのデザインであったり、商品のパッケージというのは、スターバックスを識別する要素です。ここまでいくつか見てきたんですが、こうした資産というのは、消費者にスターバックスのブランドを強く印象付けて、他とは明確に区別される要因、ブランド資産になっているんです。はい。ではですね、次のパートでは、独自ブランド資産がどのように作られていくのか、こちら詳しく見ていきましょう。 ブランド資産というのは、ブランド連想ですね。ブランド連想を通じて、独自ブランド資産というのは形成されていくんです。ブランド連想とは、人々がその記憶の中にあるブランドに関連する認識であったり、印象が強化されるプロセス。これがブランド連想なんです。人の記憶ネットワークの中で、ブランドに紐づく認識とか、印象であったり、解釈、あるいは体験したことの連想イメージが記憶ネットワークの中で強化されていくことで、独自ブランド資産が人のその頭の中で出来上がっていくんです。独自ブランド資産に一貫性があれば、ブランド連想は強化されて、お客さんはブランドを容易に、まあ、簡単に思い出すことができるようになるわけです。で、ブランド連想には2つの方向性、まあ、真逆と言っていいんですが、2つの方向性があるんですね。一つは、文脈からブランドへの連想。何か文脈があって、その後それに連想してブランドが思いつく。一方の逆というのは、ブランドが先にあって、そのブランドから様々な文脈が連想されていく。ブランドから文脈という流れです。今二つ言ったんですが、前者の文脈からブランドという、この連想においては、その何かシチュエーションという特定の顧客文脈で、ブランドが想起されることを指します。シチュエーションがあって、ブランドが連想されて、そのブランドが欲しいとかいいなと思う。こんな流れなんですね。でもう一つの連想のされ方は、ブランドのロゴであったり、あるいは広告を見たときに、利用シーンであったり、シチュエーションなどの文脈が思い出されます。ブランドを見たり聞いて、シチュエーションが思い浮かんで、そのシーンになりたいと、自分もそうなりたいという気持ちを呼び起こすんです。はい。で、独自ブランド資産とブランド連想を作っていくために、特に初期のそのブランドの立ち上げというか、まだ十分に成熟していない段階においては、冒頭で少し触れた格言ありましたよね。英語の Fake it till you make it。 で、この考え方が初期段階ではヒントになる、参考になると思ったんです。で、最初は確かにそのハリボテとかハッタリをかましている状況かもしれませんが、あたかも強力な独自ブランド資産がすでに存在するかのように振る舞うことによって、まあ、先に錯覚資産というものを作るんです。錯覚資産と、ちょっと聞き馴染みのない言葉かもしれませんが、錯覚資産というのは、人が持つその自分にとっての都合のいい印象とか、イメージなどの思考の錯覚を指すんですが、この先に錯覚資産を作っていくと。で、その後に成果とか実力を上げて、実態に伴う独自ブランド資産に仕上げていく。こんな錯覚資産から本物の独自資産へという流れなんです。例えばですね、そうですね、ちょっと架空の雑貨屋さんに当てはめてみてくると、ある雑貨ショップがここでしかない雑貨に出会える体験というイメージを構築したい場合、初期段階ではそのイメージがまだまだ十分には確立されていないはずなんですね。しかし、英語の格言である Fake it till you make it。 これに基づいて店舗のデザインとか販売する商品ラインナップ、従業員の態度であったり、服装なども通じて、まるで既にそのイメージが確立されているかのように振る舞うわけです。最初は確かに錯覚資産なのかもしれませんが、お客さんが心の中に、まあ、次第に独自のブランド資産が形成されて、結果としてそのイメージが現実のものとなっていくことでしょう。はい。で、独自ブランド資産の構築というのは企業にとって重要なことではあるんですが、まあ、だからこそというか、まあ、同時に多くの困難とか、挑戦を伴うものなんですね。まあ、最後に、この過程において直面する主な課題と、それらを克服する方法についても整理してみていきましょう。難しさの一つ目の観点は、まあ、最下の難しさですね。競合が多い市場においては、似たような商品やサービスが存在する中で、独自性を持たせることは、まあ、簡単ではありません。独自ブランドというのを構築するためには、まず何が自社を他と異なるものにしているかを明確に定義することが重要です。例えばそれはブランドの物語性なのか、見出している価値観とか、デザイン、サービスの中身などなんですが、どこに最下の観点があるのか、ここを見出していくといいでしょう。そして消費者の認知と関心の獲得というところにもハードルはあるわけで、新しいブランドから独自性を打ち出す際には、消費者やまだお客さんではない未顧客の人ですね、消費者や未顧客からの関心を引いて、ブランドを覚えてもらったり、他と違うというふうな認識を持ってもらいます。この時にあらゆる人全員に訴求するのではなくて、特定のターゲット層、ブランドターゲットですね。ここを見つけて焦点を当てるといいです。また、一貫性の維持という観点もあると思うんですが、ブランドイメージを一貫させることは、時間が経つにつれて難しくなっていきます。市場の変化であったり、競合の動向、あとは消費者の思考であったり、価値観などの変化によって、ブランドの一貫性をいかに保つかというのは挑戦的なテーマです。この時に何を変えて何を変えないのか、 注意深く定めて、一貫したメッセージとブランドアイデンティティを保つことで、消費者の心にブランドイメージが定着することを目指します。あともう一つ論点を挙げておくと、継続的な評価と、アジャスト、調整ですかね。市場の変化に合わせて定期的にブランド戦略を評価し、必要に応じて顧客文脈に合うように、ブランドの再解釈であったり、見直しも必要になるでしょう。独自ブランド資産についても、市場であったり、お客さんからのフィードバックをもとに最適化していくというイメージです。はい。で、独自ブランド資産の構築というのは、一朝一夕には成し遂げられるものではないと思うんですよね。だからこそというか、これらの先ほどの視点から着実に一つずつ一歩一歩取り組んでいくことによって、長期的な中長期でのブランド価値を築き上げていくと。このアプローチ大切にしたい視点です。はい。そろそろクロージングです。今回は独自ブランド資産と、こちらをキーワードにブランドについて見てきました。最後に今回の内容を振り返ってまとめておきます。独自ブランド資産というのは、ブランドが他のブランドと区別され、容易に識別されるための独自な特性のことです。例えばそれは、ブランド名、ロゴとか、メッセージ、パッケージデザイン、色、音、キャラクター、他には店舗デザインであったり、従業員、店舗スタッフなどのイメージです。で、ブランド資産というのは、ブランド連想を通じて形成されます。ブランド連想というのは、人の記憶の中にある、ブランドに関するその認識だったり、印象なんですが、これが強化されるプロセスです。で、このブランド連想には、2つの方向があって、文脈があってブランドへの連想と、もう一つは、ブランドから文脈の連想、ブランドがを見たり聞いたりしたときに、何かシチュエーションを思い浮かべるという、ブランドから文脈の連想です。で、独自ブランド資産を効果的に利用することによって、競合からの再化であったり、お客さんからの記憶の強化につながり、思い出されやすい、ブランドになっていくことでしょう。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。